QRL とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
どうもこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。はい、
11月の14メガヘルツ、
14メガです、
14メガですね、はい、先週7メガヘルツ、
7メガでね、
はい。
まあ、このところね、先週あの DX の話がねちょっとありましたけど、相変わらずね調子がいいんですよ。
そうですか。
で、まあ、先週紹介しましたペリションもですね、いろいろとですね出てきまして、賑やかですバンドはね。
そうですか。
まあ、たくさんあのパイルアップもですね発生してまして、最近はですねあの更新しますとね、
はい、
そのペディションのサイトで自分が更新したかどうかっていうのがね分かるんですよ。
お
で、何メガの SSB とか CWRT というマークが入るんですよ。これをですね埋めるっていう遊びがですね流行ってましてですね
遊び
もうみんな躍起になってるんですよ。
QSO するよ、その QSO するよりそっちの方が遊びになっちゃってる。
マス埋めというふうに言われてますけど、それに参加している方がね最近かなり多いと。そういう状況でございます。
新しい遊び、
まあ、足元にも及ばないんですがね、そんなようなことになってるようですよ。
そうですか、
はいはい。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QROV。
はい、QRV のコーナーですね。
はいはい、今日はですね、まあ皆さんね無線やってれば当然アンテナをね立てますからね。
まあそうですね。
まあ、無線機からですね、
はい、
アンテナ行くまでにやっぱケーブルがねどうしても必要になるということですよね。よくですねケーブル、まあアンテナから、まあ、短い距離でなるべく張るんですけど、はい、長さはちょっとこだわりがある人が結構いますよね。
ありますね、はい、時たまそういうこと聞いたことあります、うん。
まあ半波長でね2分の1の、うん、まあはい、倍数の長さをやるといいというお話もあるんですけど、まあ、その辺からちょっと今日は入ってきたいなと思うんですが、は
い、興味深いですな。
まあ、この VSWR がですね、まあ、半波長ごとにですね、うん、まあ、同じその点を繰り返すというのがありますね。まあ、これはまあインピーダンスがですねアンテナからケーブル送信機みんな合ってればですねこれはもう問題ないんですけど、まあ、ずれれば当然低材波が発生しますわな、はい。そうすると、ケーブルの長さによってその長さのポイントで VSWR の指示が変わるという、ね、
はい、
お話がある。でそれをですね2分の1波長にすると、まあ、非常にそれが都合がいいということなんですけど、
はい、
うん、まあ、実際にはですねまあ、アンテナのインピーダンスが変わるわけじゃないので。
そうですよね、
まあ、意味がないというわけじゃないですけどね、
はい、
まあ、できればアンテナのインピーダンスを合わせたいというところでございますよね、うん、
はい、
うん。まあ、こういうのがありましてですね、まあ、ケーブルの長さというのは非常に、まあ、ある意味重要なんですけど、うん、まあ、その辺でですね、同軸ケーブルがじゃあいろんなものがありますのでそれについていろいろ考えてみるというようなことでね、
は
い、
なるほど。
でまずですね皆さんがですね、使ってる同軸ケーブル、まあ、5D とかね、うん、ありますね、
はい。
まあ、大体 5D2V というのを使ってる、はい、方が多いんじゃないかなと思うんですけどね、はい。まあ、5D2V はですね非常に使いやすいですよね、
太さ的にもいいし値段的にもいいし、
うん、安いですね、うん。まあ、扱いもいい太さですからね。
そうですね、
まあ、ただまあこれは単波帯ですとかねそういったところで、あればいいんですけど、
うん、
まあ、高い周波数だともうだんだん減衰量が多くなっちゃうという
ようなところですね。UHF ではね、うん、特にね、そうですね、使えないですね、はい。
まあ、あとそれから、まあ、よく使われているのがコネクタですね、
はい。
コネクタもですねこの M 型を使っている方がほとんどですね、
はい、
うん。でこの M 型がですねちょっとこれがクセモンでございますね、
はい。
ま
あ、安いからね、うん、仕方ないんですけどね。
でそのだいたい材質がまたいろんなのがありますからね。
で
もともと M 型コネクタはこのインピーダンスの整合が不整合のまんまという企画でございますよ、ね、
はい、
いうことなので先ほど話のあったそのインピーダンスのですね、うん、狂いはこういうところからも出てきちゃうというのがありますわね、はい。
ありますね。
まあ、テフロンとかですね、まあ、ベークなんてありますけど、ね、
あ
それによってもですねインピーダンスは全然変わっちゃう。
あ、そうでしょうね、
30オームから20オームぐらいになっちゃう 計算になる、うん、そういうのもありますからね、まあ、この辺はちょっと気をつけた方がいいと、うん、で中には M 型でもインピーダンスが取れてるものがあるということですよね。確か
なんかあるような話を聞いたことあるんですけど、見たことはないんですよ、うん、実は
東コネさんですね、まあ、以前の東洋コネクタですかね、はい、あの辺りからはですね、50号に整合が取れてる、まあ、M 型コネクタがあるということで、ね、うんうん、まあ、そういうものをね、要所要所で使うというのも一つ手かもしれませんね、うん、まあ、非常に高いんですけどね。
そうでしょうね、はい、
まあ、1個今 M コネクタ200円ぐらいですか。
そうですね、
インピーダンスの整合が取れてるものですとやはり2倍から3倍ぐらいしますからね、まあ、コネクタを加工する機会は多いと思いますけどね、やっぱりそういうものを使うっていうのも一つ手かもしれませんね、はい。まあ、その他にですね、まあ、減数量がねもう少しいいのが欲しいという場合ですと、はい、やはり皆さん FB ケーブルを使いますよね。
はい、
FB、
FB、はい、FB だから FB なんですね。 FB ですね、はい。
でまあ、この FB もまあ太いのから、まあ、細いのがあるというわけですけど、それからあとさらに減数量が少ないタイプで SFA というのがありますね。あ、
はいはい、
まあ、特に UHF400 から上のホースの周波数を使っている方はですね、うん、12デーの SFA なんていうのを、ね、使っている方も多いかもしれませんね。
かなりマニアックですね、
う
ん、それは。
そうですね、うん、まあ、このあたりを使っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、最近ですね5デーの FB それから SFA ケーブルもですね、これがですね、ライト、
はい、ライト
ね、ライトという曲がありましたね。確か FB サウンドでもねその辺のライトに切り替わっているところなんですけど、はいはい、そうですね、これはあれですかね、従来の FB ケーブルあるいは SFA と基本的に違う。
基本的にはですね、うん、やっぱりライトっていうくらいで軽いんですよ。
軽い、
はい、うん、それが利点ですかね、
はあ、うん、確かですね、中心の線がですね、この銅線からアルミに、はい、銅のこうコーティングというか、はい、その形に変わってるんですね。確かね、
そうなんですよね、
ただまあ非常に軽くなりましたんで、うん、取り回しもいいと、
はいはい、
でしかも減衰量は以前と変わらないということですね、はい、うん、で藤倉さんなんかの場合もですね見ると最近は FB と SFA 関係は、ライト系に変わってきてるということらしいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、値段的にも少しは安くなるんですかね。
そうですね、以前のよりはいいと思いますけどもね、
うん、なるほど、そうですか、
はい、
まあ、こちらのケーブルもそれぞれですね、あとコネクタは、まあ、N 型コネクタとはですね、専用のものがあるということですね、
うんうん、そうです、
はい、特にあの中心のコンタクトの差し込む部分が太さがちょっと違うと、はい、いうことですね、
うん、
はい、まあ、2V とかそういった系統の N コネクタにですね、まあ、いわゆる FB とか SF を挿そうとする場合ですね、はい、入りませんから、ね、
まず無理です、
よく現場でやるのは削ってしまうということをされる方もいるんですけど、はい、これはできればやめた方がいいですね、
はい、特に FB ケーブルの場合は、うん、アルミに銅を周りにコーティングしてあるわけですから、うん、それが削られてしまうとアルミにハンダ付けが乗りません、
うん、そうなんですね、これがありますんでね、まあ、できればそういったことはしない方がいいということですね、はい、
そうですね、
うん、あとはN型コネクタをですね加工する際にはですね、まあ網の部分は、ね、変素の部分ね、
はい、
これをまあ折り曲げるというのがあるんですが、うん、アルミとかですね銅のテープ、この部分はどうされてますかね。
銅の部分、アルミの部分、うん、
アルミ の部分、まあ、テープとか、
ね、ああテープの部分、はい、あれはね、取っちゃってます。
あ、取ってしまう、
はい、
う
ん、
できればですね、あちらはあちらでですね、短冊状に切ってですねやはり折り曲げて、
あ、
これをやる方がよろしいと。
そうですか、
これはケーブルメーカーさんなんかもですね、
そうです、
聞きしたところその方が良いということなんですよ。
そう
です、うん、まあ、我々もこう切っちゃうんですけどね、
はい、
あれはあれできちんと役目がありますから、
短冊状に切るんですね。
短冊状に切ってですね、
かなり大変な加工になります。
網線と一緒にですね、はい、同じように折り返すと。
なるほど、
でうまくこう長さを切ってですね綺麗にして加工すると。
それが推奨ですか。
そうですね、これ重要ですね、
う
ん、そうですか、はい、まあN型コネクタは、まあ、逆に言うと M コネクタに比べてですね加工楽ですよね。
うん、楽ですよ。
ハンダ付けもする分が少ないですからね。
少ないし、
まあ、そういった意味ではね非常に扱いやすいですよね、
うん、
インピーダンスもきちんとマッチング取れますからね、
はいはい、
まあ、そういう意味では、まあ、低い周波数も含めて、まあ、業務局はみんな N 型がほとんどなんですけど、うん、M 型から N に変えていくというのはいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、まあ、そういう意味でですね、まあ、同軸ケーブルもですねそんなわけでですね、ちょっと見直すとですねいろいろこう このコネクタ一つ取ってもですね、うん、いろんな部分が出てきますので、うん、であとですねその同軸ケーブルなんですが、耐用年数をですね皆さんどのぐらいで考えてるかっていうのがちょっとあるんですよね、
はい、
まあ20年ぐらい使ってるっていうね、方もいらっしゃると思うんですよ。
あ、
どうでしょうかね。
そこまでは使えませんけど、はい、10年以上使ったことありますよ。
ありますよね。
あります、
まあ、ケーブルメーカーさんから言うとですね、だいたい5年から10年の間っていう、耐用年数らしいんですよ。まあ、その間で交換してくださいということなんですよ、はい、まあ、ちょっとね5年から10年と結構ね免許の更新ごとにケーブル交換してるような感じですからね、うん、それも大変かなって気がするんですけど、
ね、でも覚えやすくていいかもしれないですね、うん、免許更新の時取り替える、はい、
まあ、実際にあの VSWR をそのケーブル単体で測ったりしてもですね、うん、若干低材が乗っかってきたりとか、はい、あと、まあ、いろんな部分の劣化でですね、ノイズとかですね拾いやすくなったりとか、うん、必ず出てきますんで、うん、これはですねできればまあそんなに長い時間使っていないである程度経ったらもう交換していくというのがですね、はい、なかなかいいということですね。
そうかもしれないですね、
はい、うん、毎日使ってますとねもう古くなっていってもですね急に古くはなりませんから、
はい、
どうも最近ノイズが多くなったとか、うん、聞こえが悪くなったっていうのはケーブルのせいかもしれないというのがありますよね、
うん、あれかもしれない、
はい、まあ、いうわけでね、まあ、皆さんぜひケーブルのですね一回劣化を確認するというのもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、私は以前にあったのはですね、ケーブルの外皮がですね劣化してましてですね、裂けてましてですね、はい、
あら、
中のシールドが全部見えて
る。見えたんですか。
シールドがまた素晴らしくいい色に変わってたっていうのがありました。そういうのがありましたね、
は
い、
水入っちゃうじゃないですか。
水入ったという事例もあってですね、実はあの給電部のところでテーピングが甘くてですね、そのコネクターの部分から雨水が入りまして、うん、でシャックに雨水がですねケーブルを伝ってたくさん漏れ出してたっていうそういう時があったんですよ実は。はい、びっくりしましたね、は
い、
そのぐらい問題になる部分がありますんでね、うん、コネクタの部分はぜひF コテープを使うとかですね、はい、こういう形できちんと処理をするというのが重要ですね。
自己癒着テープはもう必須ですね、は
い
は
い、そうですね、まあ、テープをこう剥くとですね中から、まあ、新品と同じような、ね、コネクタが出てくるってそういう状態が完璧ですから、はい、もうまっちゃっちゃになっちゃってるのはねもう話になりませんからね、はい、つながってるだけという感じですからね、ぜひお気をつけいただきたいというふうに思います。まあ、というわけで今日はですねぜひこの同軸ケーブルにつきましてですね普段あまり見落としている部分、うん、こちらをですね再度、点検していただこうというようなことでお送りいたしました。
はい、はい、音楽をお届けいたします、はい、まあ皆さんサイマルで聞いていただいている方はね最近音楽に興味があるんですよ皆さん。
もう今日は何かっていうのはもう待ってるからね。
そうですね、はい、で今日はそういう意味も込めまして、うん、今までにお送りしたことないジャンルでございます。タンゴでございますよ今日は。単語を送りいたします。
素晴らしいですね。また
ラ・クンパルシータ。
あら、
まあ曲名聞いても分かんないかもしれませんが聞けばお分かりになると思います、はい、ホセ・パッソ楽団の演奏でございます。
FM ステーション西東京こちら842。
はい、842便こちら FM ステーション西東京です。どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なおお店の電話番号は 042-452-0038。 すいません、 A カーズでお店の取扱い商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59
のコーナーでございまして、うん、たくさんのメールをいただいておりますので今日もご紹介いたしましょう。最初にご紹介するのは、JCC、 これは軍ですから軍ナンバーですかね、09009。
また無線。
これはですね長野県の下高井郡野沢温泉。いいですね、温泉ですね、うん、JH0DYN 河野さんからいただきました。ありがとうございます。先日の放送で電子申請の話題がありました。 そういえば自分もそろそろ再免許申請しなきゃというわけで PC に向かいました。ところがパスワードの記憶違いか電子申請ライトにログインできない。あ、この間もありましたね、パスワードのね、はいはい、ありましたよね。それも自分だけではなく2日違いで免許切れとなる父と妻、家族構成員の遮断局と合わせて4局も、すごい
メリットさんかな。
やむなく4局分のパスワードの再発行手続きをしたのが再免許申請期限である1ヶ月前のそのまた10日ほど前。ホームページの案内ではパスワード再発行に約1週間かかるとのこと。間に合うかなと思いつつ案内窓口に電話で相談してみると、念のため紙の申請書も用意して間に合わないようでしたらそちらで申請してくださいとちょっとつれない回答。それでも3日ほどで新しいパスワードが郵送されてきて、なんとか申請を済ませることができました。
素敵。
これで4局とも電子申請ができ、紙申請より手数料が抑えられたかなと思ったのですが、もしかすると手数料の納付も1ヶ月前までに済まないとダメなのかなと心配になりました。今度は信越総合通信局の担当へ問い合わせてみたところ、その回答は期限までに再免許の意思を示していただければ大丈夫、手数料の納付は電子納付の手続きのお知らせが届いてからで良いですよと言われました。合わせて申請が届いているか調べてあげますよと言われて、4局分の申請が無事に届いていることも確認していただけました。今回は全てセーフになりそうですが、もっと余裕を持って申請準備をすればよかったなということで少々反省いたしましたというメールでございます、ね、
なるほどね、うんうん、まあこの皆さんね、このパスワード忘れちゃうっていうね、お話、はい、ありましたね。
ありました、はい、この前もありました、
うん、それで、これ自分の方もですね、ちょっとどうなってるかっていうことでやってみたんですけど、はい、やっぱりパスワード忘れてましたね、はい、それで実はですね、はい、忘れちゃうんで総務省から送られてくる紙に、うん、もう書いてですね、はい、それを見やすいところに置いてあるの で、でそれを見てですね、ログインはできるようになったんですけど、はい、これはまあたまにしかやらないので、はい、多分みんな忘れちゃいますね。
忘れますよね、はい、これ ね、
はい、なんで、すぐ出せるところに置いとくかですね、なんかで書いとくとか、そうしないともう無理ですね。
勉強場の裏に貼っとく
そう、それ一番かもしれないですね、うん、いうことで、ね、よくわかりましたこれね。
そうですね、いや一言ではない、私もね、はい、来年には再免許申請しなきゃいけないんで、ね、うん、
なるほど、
そこの時に慌てるかもしれないですね、ひょっとしたらね、
もう早めに出した方がいいですね。
そうですね、はい、うん、はい、河野さんありがとうございました、ステッカーお送りいたします。でもメールによると父と妻、すごいですね、家族構成員遮断局っていう、すごい無線、皆さん無線すごいやってるんですね、
うん、素晴らしい、
すごいな、うん、無線楽しんでください。奥さんもこの際持ってんだったらまた無線とは言われないですね、これね。
そうですね、
いいですね、はい、ありがとうございました。
何言ってんだか。
はい、続きまして59のお便りはですね、これは長崎県の南島原市 JCC が4214松永さんからいただきました JJ6SZV 局ですね、ありがとうございました。はじめまして、よくある話ですが長いブランクがありましたが、たまたま当番組をポッドキャストで見つけ、 D スターとか APRS など意味不明な単語に戸惑いながらやっと全部聞き終えました。あ、すごい全部聞いてくれたっすよ、
素敵。
今朝午前4時台の NHK ラジオ深夜便を途中から聞いていたら、先日お亡くなりになった柳瀬隆さんの追悼コーナー、だったかのアナウンサーの方との対談が放送されていました。その中でアマチュア無線のことは知らないのに作詞の依頼が来たとおっしゃってました。ハロー CQ というドラマで使われたそうですが、歌詞にはアンパンマンに通じるものがありますね。先日友人から VU の車載アンテナと機台をもらったので営業者に取り付けたのは良いのですが、話し相手が存在しません。他に遊ぶ方法はないかと思い、番組でも紹介されていた APRS に興味を持ちましたが、大人の事情で専用のリグが買えません。そこで邪道ではあるでしょうが iPad で真似事をやって3日目です。これからも楽しい話題をお待ちしております、ということで MIG いただきます。
なるほど、
うんうん、いかがですか。
まずはこのハロー CQ ね、うん、これ前だいぶ前ですか話題に上がりましたよね。
ありました
これね、うん、柳瀬隆さんね、
ゴース北斗だった、
すごいですね、
それは知らんのなかったですね。
これ確かあれでしたっけ、石田あやみさんが歌ってたんだっけな、なんかあの情報ありましたね。
そうですか、
なかなか面白い、あのハロー CQ ってまたすごいですよね、そのままですけどね。なるほど、うん、これまたね一回見てみたいんですけどね、なかなかね、はい、回ってこないんでね。
そうですか。
ちょっとね楽しみにしてるんですけどね、
どっかで情報集めてください。お願いしますね。
まあ、それと APRS の方でね、うん、やられてるところでいいですよね、はい。まあ、携帯で、この方やられてるようですけど、これはもう全然できますのでね、はい、いわゆる Google の APRS の地図にね、うん、その表示させたりとかですね、それは全然できますんでね、はいはい、非常に面白いと思いますけどね、まあ、いろんな遊びがありますんでね、いろいろとまた探してですね、はい、楽しんでもらいたいですよね。
そうですね、なんか長いブランクがありましたかって書いてらっしゃいますけども、今また楽しみいろいろね見つけておやりになってんじゃないかと。
ステッカーいる、
ね、まあ、今昔と違っていろんな APRS その他遊び方ありますから
ね。ありますね、はい、
いろいろ楽しんでください。はい、松永さんありがとうございました。9ページ書いていらっしゃいますね、ステッカーをお送りいたします。貼ってですね、長崎県南島原市の周辺で車に貼って、これ営業者かな、貼っていただくとありがたいですね、うん、よろしくお願いいたします。はい、まだまだ59ですね、このメールは。これは千葉県の市川市、ま、JCC が1203清水さんからいただきました、ありがとうございます。つい先日無線局開局申請書を提出しました。古いリグでの申請なので HF は18と24メガを除く 1.9 から50で提出しました。50メガのリグは AM がないので、基板を切ってランドとして使って無線機を作るか、キットの AM 送信機を作って後日申請してみたいと考えています。受信は 50.620 のみの受信機、もしくは交代機受信機を使いたいと考えています。久々にハムライフを送ることになるので、今からコールサインは何になるのかワクワクしています。数日ごとに総務省のホームページを見て最新の割り当てを見ていますが、 JH1 の終わりの方か JI1 の初めの方になりそうです。覚えやすく読みやすいコールサインになると良いなと思っています、というメールですよ。
ああ、なるほど、うん、AM いいですよ、やっぱね、
やっぱ50メガは AM ですよ ね、絶対これは欠かせない、
うん、いい加減にしなさいよ。
今も土日はたまにやっぱり AM 出てる方いますからね。
いいですよね、
うん、そうなんですよ、うん、ぜひね AM は音もね非常にいいですよね、
うん、独特の音ですよね、
無線っぽい、もうね、いかにもって感じの音ですからね、まあ、回路も簡単ですからね、作りやすいのでね、これぜひね、どんどん AM がまた流行ってくるといいですよね。
そうですね、うん、ぜひ50メガ、はい、AM 出ていただいて、うん、また 50.620 っていうのは、これ中心周波数なんですかね、AM のね、
50.62 ね、うん、はい、まあ、あと 50.55 なんていうねところでロールコールなんかもやってますからね、いろいろ周波数を ね考えてやれるといいかもしれないですね、はい、
まあ、送信機をお作りになって、うん、受信機はね手っ取り早く交代機受信機でいいですね、
これはできますからね、
これで十分やれると思いますんで、はい、ぜひお作りになって、はい、楽しんでください。またコールサインが来たら教えてください、よろしくお願いします。 QTH お書きになってらっしゃいますのでステッカーお送りいたします。
各局各局、各局、こちらは FB サウンドたなし、FB サウンドたなし、FB サウンドたなし。当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販、在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事、GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では扱っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備、終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。
はい、番組もエンディングに近づいてまいりまして、はい、バックはね、さよならジャングルジム英語バージョン、いつもいいですねこの曲ね、はいは
い。まあ、この前 の日曜日でですね、
はい、
告知をしてましたが、ジェイ・ディーンズさんのですね、非常通信の合同訓練、
はい、
これに我々参加しましてですね、まあ、私は避難所を中心に ハンディー機を片手にですね、回ってたんですけど、
あ、そうですか、
はい、
う
ん、FM 西東京のですね、局舎の屋上に GP アンテナを上げてですね、うん、本部局として運用していた局と、まあ、この更新をしたんですが、
はい、
周辺のいわゆる避難所、こちらはですね、うん、どこもですね、ハンディー機のみで更新ができました。
あ、そうですか、
はい、これは非常に有効なですね、うん、手段になりますので、
はい、
まあ、周辺のですね、市町村の、うん、それぞれの避難場所と、
はい、
それとこの本部とコミュニティ放送局が結ばれますので、さまざまな形での情報のやり取りができる、確認できました。
あ、よかったですね、はい、そういうのは日頃からね、分かってないといけないです、ね、
は
い、
そうなんです。で、通信訓練の方にはですね、約ですね2時間ちょっとだったんですが、参加局数がですね50局というですね、
素晴らしい、
これはものすごい数でしたね、
はい、
一時期もだいぶパイロンになってたような感じもありましてですね、皆さん興味があったのかなというふうに感じましたね、はい、まあ、またこれを機会にですね、通信訓練また企画をすると思いますのでね、またぜひ参加をしていただきたいと思います。
皆さんもね、ご協力いただきたいと思いますね、
はい、いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1PAN ドルゴでした。セブンティーズリ
ーアン88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。